もし消えたとしても音声で言葉に集中してるよう充電しなければと思っています。今もう一個のバッテリーを充電しながら礼拝をしております。ご了承ください。こういうライブ中継だといろいろありますね。なんかそれだけでもね、なんかこう一苦労しますけども、でもこれも今私たちの捧げる礼拝のありようの一つとして受け止めていきたいと思いますけど、今日はとても有名なですね、イエス様が、荒れ野で誘惑を受けるという箇所ですね。比較的よく福音書の中でも知られている、物語だと思います。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、この言葉も私たちに非常に馴染み深い、暗唱聖句、愛唱聖句の一つとする、もともとは新明記の言葉ですけど、言葉ではないかなって思います。で、私自身もこの荒野の誘惑の物語からこれまで何度か説教したことありますけども、改めてこう気づいたこと、それは私たちは荒れ野の誘惑って言いますけど、舞台は決して荒れ野だけではなかったってことですね。最初は荒れ野で石をパンに変えたらどうだって、そういう誘惑、それは荒れ野が舞台なわけですけど、もう2番目の誘惑の舞台から荒れ野じゃないですよね。神殿の屋根の端が誘惑の舞台だ。最後の三つ目の誘惑は非常に高い山が誘惑の舞台だった。だから荒れ野の誘惑って私たちよく言うけど、新教大学聖書もまさに誘惑を受けるとしか書いてないんですね、込み出しに。荒れ野と神殿とそして高い山でイエス様が誘惑を受けた。で、この誘惑となった舞台、荒れ野、神殿、高い山、もっと言えば神殿の屋根ですね。で、これは当時の信仰の中でメシアが降り立つ、メシアが現れる、そういう場所としてこう信じられていた、そういう一つ一つの場所だっていうふうに言われています。メシアっていうのは荒れ野で奇跡を行う方なんだ、メシアっていうのは神殿の屋根に降り立つ方なんだ。ユダヤ教の当時のラビの言葉に、メシアが現れるとき彼は来て聖所の屋根の上に立つであろうっていう、そういうユダヤ教のラビの言葉があるんですね。高い山っていうのはメシアを待ち望む場所、そういうふうに考えられていました。先週イエス様が洗礼を受けた、その物語を読みました。その時にそのイエス様が洗礼を受けた出来事っていうのはメシアの就任式だって表現した人がいるってことをお伝えしました。洗礼を受けた時に神様の霊がイエス様の上に鳩のように下り、そして天が開けて、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声が聞こえた。そうやってメシアにこう就任したイエスという方が、ではいかなるメシアであるのか、神の子イエスという方は一体どのような神の子であるのか、そのことをこう物語っていく、それがこの誘惑の物語だというふうに言うことができると思います。だからイエス様を誘惑する者、サタン、悪魔、いろんな表現で今日のところ出てきますけれども、この誘惑をする中で繰り返し神の子ならって言うわけですよね。神の子なら何々したらどうだ、神の子なんだから、神の子だからとも訳せるそうですけど、もし神の子なら、いやお前神の子なんだから、石をパンに命じたらどうだ、神の子なんだからそんなの簡単だろう、石をパンに変えれば、40日間断食して空腹を覚えた、その空腹が満たされると。いやお前だけじゃない、 お前の周りにいる、これから助けてやろうとしている、そういう人たちも腹を減らしている、その上も一瞬にして解決することできるぞって、みんなすぐにお前をメシアだって、あ、メシアが現れたって信じるだろうって、お前を神の子として認めてくれるだろうって、そういう、まあ、誘いがなされた。2番目の誘惑にも神の子ならって出てきます。神の子なら飛び降りたらどうだって、天使が助けてくれるって書いてあるじゃないか、やってみたらどうだ、荒野で奇跡を起こすメシアを人々は待ち望んでるんだ、ものすごい力を持った神がかったメシアを人々は待ち望んでるんだ、それを見せてやれよ、そしたら誰もがお前を神の子として認めてくれるだろうって、石をパンに変えてくれるようなメシア、神がかった力を見せてくれる神の子、自分たちの期待に応えてくれるメシア、救い主を人々は待ってる、それに応えてやれ、そういうふうにイエス様は言われたんだと思うんです。誘惑された、分かりやすいですよね、分かりやすいし、で私たちも本当にそういう力に弱いなって思います。あっと驚く、すごい力を見せられる、そういうものに心を奪われていく、惹かれていく、窮地を一気に解決してくれる、なんか英雄的な力に恋焦がれる、そういう人を待ち望む、お前が神の子ならその期待に応えるように登場していったらいいじゃないか、期待に応えないメシアなんて、救い主なんて誰も望んでないぞ、悪魔はそういうふうに揺さぶったんだと思います。だけどもイエス様は、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そしてあなたの神である主を試してはならない、まあ、そういう、まあ、神明記の言葉を持って、まあ、この誘惑を、まあ、退けた、まあ、ここからだけ旧約聖書に飛んでそっちからのメッセージとかいろんなこうメッセージ語りたいことあるんですけども、まあ、今日はですね、この悪魔が繰り返した神の子ならっていう言葉に沿って考えてみたいなと思うんですね。で、マタイの福音書を読んでいくとですね、この神の子ならっていう言葉は後にとても重要な場面で出てくるんですね。で、それはイエス様が十字架につけられている場面です。マタイによる福音書27章38節以下、新約聖書新共同訳だと57ページになります。下の段のところに十字架につけられるって込み出しがありますけど、38節から読んでみると、檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たちも長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい。この十字架の場面というのは4つの福音書どこにも出てくるわけですけども、この人々が言った神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいって、この神の子ならっていう言葉はこのマタイ福音書だけが使うんですね。明らかにマタイ福音書の著者は荒野の誘惑で繰り返しお前神の子ならって誘惑した者の言葉とこの群衆の言葉をつなげて書いてると思います。神の子なら十字架なんかにつけられない、そんな弱いメシアがいるもんか、そんな神の子がいるか、 神の子っていうのは十字架なんかにつけられないで、石をパンに変えるような力を持って、神殿から飛び降りたって奇跡的に助けられるような、十字架から降りるような力を持ってる。それがメシアってもんだ。十字架から降りてみろよ。そしたら信じてやる。悪魔っていうのは、決してなんか角がぴょこんと生えてて、尻尾がちょろちょろっと出てて、歯がにょきって出てるわけじゃないんですよね。イエス様を罵った人の姿なんです。十字架から降りてこいよ。そういう人間の姿。十字架から降ろそうとする。それを言う声が悪魔のささやきなんだと聖書は語っているんだと思います。荒野の場面でイエス様は最後の誘惑の時に退けサタンってとても強い言葉を語られました。退けサタン、私を拝むならこの世の繁栄を与える、そういうふうにこう言った誘惑をそのようにしてイエス様は退けられた。でこの退けサタンっていう言葉もマタイの福音書を読んでいくとまた出てくるんですよね。16章の23節、ここではお弟子さんのペテロがイエス様にその言葉を言われるんですよね。弟子のペテロが退けサタンっていうふうにイエス様から言われるんですけど、それはどういう場面だったかっていうと、イエス様が十字架と復活を予告したとき、それを聞いたペテロが、そんなことあっちゃいけません先生と、十字架にかかるなんてことがあっちゃいけませんよと、そうやってイエス様をこう道の外してですね、いさめた。そのときにイエス様が振り向いてペテロに言われた。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思ってる。そういうふうにこう言われた言葉として出てきます。ペテロの中にも十字架につけられるようなメシアであっていいはずがない、メシアが十字架につくなんて到底受け入れられない、そんなのは困る、神殿の屋根に立ってくれなきゃ、そういう絶対的な王様として君臨してくれなきゃ、神の子なんだから、そういう思いがペテロの中にもあったっていうことだと思うんです。ペテロ自身の中に石をパンに変えてくれるようなメシア、神の子、神殿から飛び降りても助かるようなメシア、この世繁栄を実現してくれるような救い主、そういう神を求める、神の子を求める思いがあったっていうことなんだと思うんです。でそれは決して私たちにとっても無縁ではないし、私たちにとっても一言ではないなって、私たちの願う神の子、特に試練や困難が大きくなるときにそういう思いが本当に強くなる、そういう誘惑が強くなるということはあると思うんですね。今日子どもたちの礼拝の中で直子さんが本当にコロナのことがあって祈っても祈ってもコロナが収まるわけでもないし、祈って何になるのかなっていう思いになるって、今日のそれが誘惑なんじゃないかしらって子供たちに語っておられましたけども、でも本当にそうだと思いますよね。祈って何になるのかな、神様いるのに力強く救ってくれないじゃないか、私の窮地をどうしてくれるんだ、そういうことから救ってくれる神の子であったらいいのに、そういうメシアであってほしいな、コロナの中でそういうことを私たちがどっかで思うかもしれないし、そのことだけじゃない、本当にのっぴきならない苦しみの中で、叫びの中で、私たちもしばしば神の子なら、神様なら、イエス様なら、救い主って言うなら助けてくれればいいのにって。でその時に私たちはなんか神様がこの試練を救ってくれるかどうか、助けてくれるかどうか、そういう計りで神様を測ろうとする、試してるわけですよね神様を。 石をパンに変えるような神の子を願いたくなる。神の力量を測る、試そうとする。このサタン、悪魔、それは他でもない私たち自身の姿でもあるなっていうふうにね、こう読みながら思わされます。ペテロだけじゃない、私たちの中にそのペテロの思いがあるし、イエス様に対する思いというものがあると思う。だけどイエス様はそのようなメシアとして立っていくこと、みんなの前に出ていくことを退けたっていうことなんですよね。あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。主イエス・キリストが十字架へ進もうとするその歩みを妨げようとする、それをイエス様は退けたっていうことです。この世で力を振るうメシアであったり、奇跡的な力を振るう英雄的なメシアであったり、そういうものを手に、この世の力を、繁栄を手に入れようとするメシア的な思い、そういうものを退けた。それは神のことではなくて人間のことを思っているあり方に過ぎないということです。十字架のメシアこそ、この子は自分の民を、すべての民を罪から救う、あのヨセフにクリスマスの時に告げられたキリストの道だったわけですね。神の子って、さあ当時はローマ皇帝の称号なわけですよね。ローマ皇帝が神の子っていう称号を持ってた、すでに。神の子っていうのはパックスロマーナを実現する力を持っているあの皇帝を指してたわけですよね。富があり、軍事力を誇り、そして繁栄を誇ってたって、ものすごい繁栄だったそうですよね。で、私たちはその時代、世界史の教科書でパックスロマーナ、ローマの平和の時代として、その時々の皇帝の名前を世界史なんかだと暗記させられたりするわけですけども、そういう時代だったわけです。だけどもその繁栄の中でイエス様の周りには確かに飢えている人たちがほぼ大勢いた。涙を流している貧しい人たちがいた。神様一体どこにいるんですか。神様一体何してくれるんだ。メシアはどうなっているのか。そういう嘆き、叫びっていうのがイエス様の時代にあった。そしてマタイの福音書を読んでいる最初の読者たちの時代もまさにそういう時代だった。ローマによってエルサレムの都は戦争によって崩壊させられた。極端な飢えがユダヤの人々の中にあった。そういう民がこのマタイ福音書を読んでたんです。そして今私たちが読むこのマタイ福音書を読んでいる私たちの中にも飢えがあるし、どうしてですか？なんで助けてもらえないんだろうか？そういう嘆く声があるし、涙があるわけです。で、イエス様は高い山から町の繁栄を見て、それに心を奪われなかったんです。あ、すげえな。こんなの俺が手に入れたらすごいな。全くそんなところに心を奪われない。イエス様はその繁栄の真っ只中で涙を流しながら、あ、そう、どう生きたらいいんだろうか。そういう人々のところに立たれた方なんですね。山の上でその繁栄を手に入れようとしなかった。まさに山を下って人々の中に入り、最後は十字架まで下られた。それがメシアの姿として私たちに明らかにされている、イエス様が与えられた救いの道だっていうことです。もう随分前になりますけども、私がまだ牧師になりたての頃だと思います。インターネットを通してですね、知り合った方がいました。私と同世代の方で、非常に重たい鬱で苦しんでいる方でした。もともとはね、ものすごい大手の会社に勤めておられて、バリバリのキャリアの人だったんですね。海外も飛び回って仕事して、でも海外に行って日本で往復する中で ほぼ休むがないわけですね。海外は海外で仕事して日本との連絡しなきゃいけないからって言って、もう24時間働いているような、まあ、そういう環境の中でやっぱり次第に体調を崩してしまって仕事を続けることができなくなった、まあ、そういう中で、まあ、連絡をいただいて、まあその会社を休職しているときに、まあ、週1回ですね、教会で読んだり、また私が自宅に行って一緒に聖書を読むようなことを始めた時期がありました。でその方と一緒に聖書を読む中で忘れられないその一つの出来事が、まあ、ちょうど聖書を学びながらイエス様の十字架の場面を一緒に読んだ時があったんですよね。まさにさっき読んだあのマタイの福音書マルコを読んでたかな、その時にイエス様が人々が十字架から降りてこいってそう叫ばれながら罵られながら、しかし何の奇跡もなく息を引き取られていった、エロイエロイレバサバクタニって、そしてその百人隊長がそうして息を引き取る姿を見て、本当にこの人は神の子だったって告白する場面が聖書の中に出てきますけども、その場面を読んだ時にその方がですね、本当にそうですねって言ったんですね。十字架から降りてきた神の子ではなくて、本当に息を降りてこいって言われながらそう罵られる中で息を引き取っていったそのイエスを見て、この人は本当に神の子だったって言ったの百人隊長の告白を聞いて、その人が本当にそうですねって言った。なんでそう思うんですかって聞いたらね、だって神の子だったら降りてこいって、そしてやったら信じてやるって言われて、本当にそこでイエス様が降りてきちゃったら僕とは何の関係もない人のように思えるって、だって僕には何の奇跡も起こらないからって、そんな奇跡的な力を振るわれても俺とは関係ない人だとしか思えない、むしろそのまま息を引き取って言ったその人が神の子だったっていうこの聖書の告白に僕は慰められるって言ったんですね。その後その方はいろんなことがあって、まあ、国立の地を離れざるを得なくなって、そのまんま学ぶ機会っていうのをもう失いました。もう十数年前の出来事ですけども、その方とのこの聖書を一緒に読んだ出来事というのは今でも忘れられない出会いの一つですし、彼がその十字架のキリストを通して慰めを受けたって、そのやり取りその言葉本当に忘れられない出来事だなと今日読みながら改めてその方のことを久しぶりに思い起こしました。神の子は神の子のゆえに十字架から降りない、それがマタイの示すこの神の子のメシアの姿だと。アレノの誘惑っていうのはそこの道の始まり、いやむしろそこにもうすでに通じている出来事だったっていうことなんですよね。キリストが十字架から降りなかったのは、キリストが十字架に上げられたのは、それはあなたと共にいるためだ。何の奇跡もない、祈っても治りもしない、祈ってもどうしようもないじゃないか、そういう中で流れてくる涙、そう流すあなたと共にいるためにキリストは十字架への道を歩まれた、十字架を引き受けられた。キリストは神の子だから十字架につけられなければならなかった。だからその道を妨げることをイエス様は誘惑として退けられたっていうことだと思います。この十字架のイエス様が神の子なんですよね。聖書の示す何か奇跡的な力を持ってこうみんなが心を引きつけていく、そういう神の子ではない。そこにキリストの命があるということ、もっと言えばそこに不思議にキリストの復活の命があるっていうことを聖書は 物語っていると思うんです。このイエス様の歩みが、あのメシア就任式の時に、これは私の心にかなうもの、神の心だったっていうことだと思うんですね。でイエス様は石をパンに変えた方ではないわけですね。石をパンに変えるような形で奇跡は行われなかった。だけどもイエス様はご自身を命のパンとして私たちに与えてくださった方なんです。パンを与えてくださる方だ。命を満たしてくださる方だ。私たちはその命に預かることができるわけですね。そのことを信じて歩みたいと思います。この方こそ私たちを生かす真の神の言葉なんですよね。私たちに愛を示し、私たちを生かしてくださる、その方を試すことなくこの方に仕えていく歩み、それが今日私たちに招かれている歩みではないかなと思うんですね。イエス様は極限状況の中で最後まで神を信頼した。それは荒野であり十字架の場面であった。私たちはそのキリストにつなげられたものとして、神の言葉であるキリストを信じ、神の言葉であるキリストに従っていく、そういうまたこの年の歩みにしたいと。特にまたコロナがとても広がってくる中で、不安な思い、恐れ、惑い、疑い、いろんなものを私たちが心の中に抱く中で、主を見上げ歩むものでありたいと願います。お祈りいたします。主なる神様、今日もこのようにして共に礼拝を捧げ、あなたの御言葉に聞くことができましたことをありがとうございます。この世界を憐れんでください。そして私たちが主の言葉に生きて歩んでいくことができますように、上への力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。